この番組はメタングフがお送りいたします。はい、メタングフ生41回目です。ちょっと配信の準備をですね、やっています。そのクーラー消さないと。そのわけで、メタングフ生41回目始めたいと思います。今回ね、今日配信日といいますかね、生放送している今日、2012年5月5日の現在午後11時半ですね。細かく言ったら31分ですけども、今日ですね、ツイッターの方を見ていただいた方にはですね、多分知ってると思うんですけども、今日ですね、月が一年の中で一番大きく見える日らしいですね。なんか結構アバウトな説明ですけども、そこそこ大きく見えるらしいですね。見えるらしいと言いますか、もう先に言いますけども、今日見たんですよね。見たと言いますか、撮りました。ね、写真に。月も地球も公転しているので、結構、そういう風に、なんつうかな、一番近くなるタイミングっていうのが結構ずれるらしいんですよね。なので、一年の中でも、例えばどっかしらが、なんかあれ出たり、例えば今日、一番近いから、半年後の11月5日あたりかな、が一番遠いのかって言われたら、またそれも違くて、もしかしたら8月かもしれない。もしかしたら9月かもしれない。で、また来年になったら、今度は逆に、一番近くなる日が、11月かもしれないし、1月かもしれないしというふうにですね。公転と公転のあれがちょうどガチってなった。説明アバウトですね。ガチってなったのが、今年で言うと今日らしいですね。俗に言うスーパームーンですね。俗に言うと、正直言うと初めて聞いたんですけどね、自分。スーパームーン。このことをしたのもですね、昨日、配信といいますか、生放送があっていたですね、横断歩道さんのですね、横断歩道の生放送の中で、とあるリスナーさんがですね、そのことについて書いていたので、自分は知れたというですね、あれですね。で、もともと今日出かける予定立てていたので、その帰りに撮れたら撮りたいなと思っていたら、ちょうどいい具合にですね、晴れまして、ちょうどいい具合に、帰るのが月が出始める頃でしたので、一応今でも撮れなくはないんですよね。でも窓がそうか。窓がちょうど月が見えない方角なんですよね。頑張れば見えますけども、撮るとなったらまたちょっときつくなるぐらいのあれですね。あ、わかんねえな。移動してるのかな。ちょっと見てみましょうかね。あ、やめよう。いや、見ましょう。何のためらいなんだかわかりません。あ、見えねえな。見えませんね。よいしょ。結構明るかったのでね、自分が見たときは。ちらっと覗いて見えるところにあるまでですね、明るさでわかるでしょうけども、見えなかったので、明るくなってるところはなかったのでね、多分なかったと言いますか、見えなかったのと思います。でですね、そのスーパームーン、今日ですね撮ってきました。写真投稿 SNS というのかな、自分が最近よく利用している SNSってますかね、写真投稿しているサイトがあってですね、読み方が正直でこれわかんないですね。自分インスタグラムって呼んでますけど、インスタグラムでいいのかな。読み方わかんないっていう、なんか致命的なあれですけども、インスタグラムちょっと検索してみましょうかね。INSTAGRAM。読み方わかんねえな。インスタグラムでいいのかな？合ってるみたいですね。インスタグラム。 まあ、ここですね、最近よく利用しますけども、まあ、利用している理由というのがですね、もともとそのサイトの存在は知っていたんですけども、まあ、いかんせんですね、写真を撮るのが、まあ、携帯オンリーだったんで、今までは。携帯で撮ってもあまり画質が良くないと。まあ、今でもあまり、正直言うとあまり良くないですけども、まあ、前よりか良くなっているということで、使っていますけども。あとそうですね、スマホになってから、スマホのアプリで、簡単に投稿ができるということでよく利用しています。インスタグラム。特徴といたしましてはですね、そうです、なんだっけ、写真のサイズが、まあ、例えばツイートピックというツイッターと連携しているところだったら、まあ、自由に画像サイズが設定できるんですけども、設定できる質もあれだけど、もともとの画像サイズがそのままパーンって出てくるんですけども、インスタグラムの方では全部四角、ん?なんだっけ、正四角形っていうのかな、あれは。ぴっちり正方形になってるんですよね。それが結構自分としては気持ちいいんですよね。そういう、きちっとした感じのやつが。見る分でもですね、結構、見やすかったりします。まあ、ちょっと、その正方形の画像って、まあ、自分結構空の写真を撮ることが多いんですけども、空の写真を撮るとなったら、ちょっと工夫しないと、やっぱり、なんつうかな、空の開放感というんですかね、が結構出づらかったりするんですよね。自分はそれを出そうと頑張ってますけども、やっぱり出ていない写真もありますし、それが。そうですね、ソーシャルストリームの方です。ウィンドマンションさん、インスタグラムでいいんじゃんというわけで。そうですね、よかったですね、インスタグラム。自分結構英語苦手なのでね、英語苦手なので、やっぱり この読み方合ってんのかなと思ってたり、思うことがよくあったりします。そうですね、最近で言うと、最近よく悩んでいたのがこれですね、もう。インスタグラムで本当にいいのかなとずっと思っていましたからね、最近。まあ、今日解決したということで、インスタグラムじゃない、スーパームーンだ。スーパームーンって結構なんか 冷静になって考えてみたら結構なんか、言っちゃ悪いですけど、あれですよね、なんか、取ってつけた名前と言いますか。直訳したら、すごい月とか、そんな感じになりそうですよね、スーパームーン。あと、スーパームーンってなんか、プリキュアとかセーラームーンにできそうですよね。なんかそんなことを今日一日ずっと考えてました。ソーシャルストリーム、ウィンドマンションさん、ただの空色になっちゃうよねというわけで。そうですね、ただの空色。そうですね、写真を撮るとき結構ですね、なんつうかな。最近で言うと、例えば自分が使っているスマホ、自分が使っているスマホといっても、スマホ全体は多分みんなそうだと思うんですけども、やっぱり縦長じゃないですか、画面が。iPhone でも若干縦長ですね。で、それに、比例じゃねえか。それの反対で、デジカメはだいたい16対9、16対9というのかわかんないですけども、横長じゃないですか。横長。自分のやつはそうでもねえな。自分の使ってるデジカメはちょっと、4対3と言いますか。ちょっと横長かなと思えるぐらいのやつですけども、まあ横長ですけども。そうなってくると、空の開放感をよく出せると思うのはやっぱり、スマホの、縦長の感じなんですよね。まあもちろんデジカメで、デジカメ横にして、縦にして撮ればですね、その縦長の写真は撮れなくもないんですけども、まあそのまま撮りやすいと言いますかね 何を言ってるのかよくわからないんですけども、まあ個人的にはですね、写真を撮るときは、なんていうかな、開放感のあると言いますか、なんだろうな、自分がちょっと若干の閉所恐怖症と言いますかね 狭いところが あんまり、ね、あの狭すぎるところがあんまり好きじゃないんですよね。あの適度に狭いところは十分いいんですけども、むしろ住みやすいとかそんな風に思ったりもしますけども、まあ、狭すぎると言いますかね、圧迫感があるようなのはちょっと苦手だったりします。ウィンドマンションさん、スーパームーンは眩しいねというわけで、そうですね、眩しかったですね、今日見ましたけども、なんとかな、インスタグラムの方に投稿した写真の中に、自分が投稿した写真の中にですね、なんとかな、街灯っていうのかな、街灯と一緒に写してる写真があるんですけども、一つ光り方と言いますか、輝きがほとんど同じだったんですよね。あのまあなんつうかな、光源が2つ、まあ、あの写真確か3つあったけども、3つ同じようなところに集まってギュッとやってるとやっぱり同じように輝くというのもあるんですけども、それでもなんか結構光って見えましたね、スーパームーン。いや眩しかったですね、今回のやつは。しかもあの普段の月のように黄色がかった色ではなくて、まあ、若干ですけども若干赤みがかかった、なんていうかな、漫画とかでよくある異世界の月みたいなそんな風な月っぽく見えましたもんね、今回のやつは。でまあそれを撮ろうと頑張ったんですけどね、どうしても自分の技量だとね、あの黄色い月にしかなりませんでした。あのインスタグラムの、特徴と言いますかね、なんつうかな、主な利用点と言いますかね、あの写真を撮ってそれを正方形に加工した後、いろいろな効果をつけることができるんですね。例えば何があったっけ、ちょっと今からちょっと見てみますね、何があったっけ。例えば今適当にカメラで撮って、あ、撮るね。あ、ちなみにこんな音が鳴ります、自分のスマホのカメラで。あ、横長になっちゃうこれ。まあ、こんな風にやって、まあ、この写真に効果をつける画面で、普通に枠をつけれたり、なんだっけ、明るさの調節。明るさの調節、ここでできたな。わざわざしなくてよかったかもしれない。あ、でもこれ明るすぎるな。極端ですね、この明るさの調節。で、まあ、回転させることもできますけども、インスタグラムの一番の特徴といいますかね、こう、まあ、特徴といいますかね、普通の、そのまま撮った写真をそのまま上げることもできるんですけども、例えばそうですね、ライズという効果があって、そのライズをやると、ちょっと日の出っぽくやりますね。あの写真の中心が明るくなって、四隅がちょっと暗くなると言いますか、そういう風にちょっとですね、日の出と言いますかね、日の出かなっぽくなりますね。あとハドソンとかありますね。ハドソンと聞くとちょっと自分としてはゲームメーカーの方を思い出すんですけども、あとそうですね、ローファイ結構好きですね、自分は。あとはこれなんだっけ、アーリーバードか、アーリーバードも、うん、なんか色がちょっと抜ける感じで結構好きですね。色が抜ける効果は他にもインクウェルというのがあって、まあインクウェルは ほとんどモノクロになりますね。あとはそうですね、インスタグラム効果つけれるのが1234567891011121314151617ありますね。すげえなこれ。中にはですね、どれだっけ、昔のポロライド写真といいますかね、撮ったらすぐベーテで出てくるあれがあるじゃないですか、ポラロイドだっけ、あれ、あの写真のように、上に、なんだっけ、まあいろいろ文字が出てくるじゃないですか、ポラロイド写真だったら。ポラロイドを言うかもな。それっぽくする効果もありますしね。まあ結構簡単につけれる効果なのに、結構本格的な効果をつけるので、そういう面でも結構好きだったりします、これ。 まあ、例えばね、自分がやったので言ったら、夕日の画像を撮ったときに、どれやったんだっけ？確かローファイを使いましたね、その時は。ローファイか、そうですね。トースターとかも結構いい感じがしますね。真ん中の方が赤みがかって明るくなって、四隅が暗くなっていますか。よし。なんか今回インスタグラムの説明になりましたけども。ウィンドマンションさん。蝶月というわけで。これスーパームーンの和訳と言いますかね。直訳ですね。スーパームーンの理想像は、私はクレーターが確認できるぐらいの大きさで赤みがかかった感じ。という、そうですね。クレーターが確認できるぐらいで結構でかいですよね。自分はあまり見たことないですね、そういうのは。クレーターが確認できる。そうなってくると結構視力の問題も出てきますよね。自分はあまり良くないので、確認できるぐらいの大きさになったとしても、多分見えないと思いますね。いや、でも確認できるぐらいの大きさは一回見てみたいですね。よく月の模様がね、うさぎが餅をついてる姿に見えたりだとか、どっかではカニとか、女性の横側に見えたりもする国があるらしいですね。あれは本当に月の公転とか、まあ、自転とかで、そう見える角度がちょうどですね、その国ではなっているという。日本では、まあそういうふうにうさぎが餅をついているように見えるという。まあ、ある種のロマンチックですよね、ああいうのも。ああいうのは結構、自分はそうとは見えないですけども、そういう考え方は結構好きだったりはします。クレーター。クレーターね。ね、今、月と聞いたらですね、やっぱりちょっと、自分としてはね、あと9時間後、8時間後にあるテレビ番組を思い出しますけども、ね、どっかの仮面ライダーを思い出しますけどね。まあ、それはね、ある意味時事ネタと言いますか。ウィンドマンションさん。ポラロイドを神気味というわけで。自分結構発音じゃないな、滑舌ですよね。滑舌が、まあ、いい方ではないんですよね。もうご存知かと思いますけども、いい方ではないので、そういうふうにね、半濁音が結構言いづらいですよね、やっぱり。パピプペポ。で、その後にラリルレロという 今も若干噛み気味でしたけどね。ラリルレロが2つ続いて入っているという で、しかも、母音だけ言うと、お、というですね、結構忙しい あれですかね、ポラロイド。それは噛み気味にもなりました。そして噛み気味を今噛みましたね。そんな風にですね、結構滑舌ね、良くなりたいんですけどね。滑舌いい人って本当にいいですからね。アナウンサーの人の、そういう、ね、話を聞いてると、やっぱり、本当になんで噛まねえんだろうなと思ったりもしますね。最近だとなんだろうな、ちょっと話逸れますけども、というか結構前から逸れてますけども、自分が通ってる学校って毎朝、朝礼があるんですね。朝礼といっても、放送の、朝礼ですし、まあ、どっかに集まるというわけでもなくて、普通に教室で、放送を聞いて、まあ、それが朝礼代わりになるというのがあってですね。その時に毎朝、ほぼ毎朝ですね、ほぼ毎朝、放送している先生がいて、その先生って、体育教師で、結構、学年主任と言いますかね、教務担当とかやっていたり、やっぱりそういう人前に出て喋ることが多い先生なので、やっぱり慣れなのかなと思ったりもしますね。そういうふうに。ウィンドマンションさん。インスタグラムかトイカメラを使うか、通常の写メを撮って加工するかってやってたね。でもトイカメラ楽しいというわけで。トイカメラ自分ちょっと欲しかったりするんですよね。まあ、今はですね、あんまり写真関係に、そういうところにお金を使わないと言いますか、使えないと言いますかね。それ以外のことにちょっと今、金を使わなければならないので、 どうしてもちょっと見送りがちになりますけども、一眼レフは欲しいんですけども、まあ、いきなりね、自分が例えばいきなり一眼レフを買ったとしても、まだ全然技術は身についてませんし、まあ簡単に言うと豚に真珠、猫にも小判、そんな風にですね、やっぱり意味がないと言いますかね、うん、まだ本当のその価値を使い切れないと思うので、うん、まだ持てませんと言いますか、持ちませんと言いますか、まあ、金がありませんと言いますか、ね、ウィンドマンションさん、滑舌ね、でもよく喋ってるかそうでないかっていう部分もあるだろうね。一日あんまり喋ってないのに急に滑舌は良くならないよね、というわけで。そうですよね、滑舌。自分は、まあ人と会ったらですね、そこそこ喋れるようにはなってきましたけども、まあ一時期本当に喋らなかったですし、今日はまだ滑舌いい方だと思います。土曜日って自分結構引きこもってばっかりなので、家から全く出ずに、生放送するという回がですね、結構多かったりします。今日はですね、ちょっと出かけていたので、まあ、そこそこ喋っていたので、まあ、まだね、滑舌いい方だと思います。まだね。まあ、これで土曜日、先週とか学校があったんですよね。その時にやってたら、もしかしたら、もっと良かったかもしれません。ソーシャルストリーム、ウィンドマンションさん。学生時代、部長や委員長とかやってたから、やっぱり人前で声を張ることは多かったな、というわけで。そうですか、やっぱり部長、委員長。自分は部長は、やったことないかな？今一応副部長ですけども、それほどね、前に立たないので。新入生が入ってきた時に、部活動の説明をすることは多いんですよね。部長がちょっと最近忙しいので。まあそういう面では、声を張ると言いますかね、説明するというふうにですね、声を出すことは結構あったりするんですけども、そうですね、委員長は、一回だけですね、小学校の頃に、環境美化委員会だったかな。まあそういうふうに、まあ環境美化する委員会に所属していたんですよね。まあね、ちょっとその時代のことを話すとですね、ちょっと、とある友人にすごく申し訳なくなるんですけども、委員長なのに全く仕事をせずに、副委員長の方に仕事をずっと押し付けてましたからね。あの時の自分は本当にダメでしたからね。いや、委員長、あれ以来やってませんからね。本当に苦手なんだと、実感しました、あの時に。あれ以来ずっと委員会は図書委員会に入ってますけども、全くそういう重要な役どころには ついてません。うん、図書室の先生とよくね、話したりはしますけども、結局委員長とかにはなりませんでした。関係ない話ばっかりでしたね。まあ、今回の話題は、スーパームーン。スーパームーン。なんか、何回言ってもこれ、セーラームーンの仲間っぽく聞こえるんですよね。スーパームーン。スーパームーン、まだ見れると思うので、まあ、まだ見てない方ですね。まあ、多分これを聞いているという時点でも、多分出ていないんではないかなと思ったりもしますけども。スーパームーン。あと、インスタグラム。そうですね。最近になって使い始めましたけども、結構いいですね。いろんな人の写真。自分がフォローしている人だと、本当にいろいろですね。普通に道路の写真とか撮っている人もいれば、まあ猫の写真を撮っていたりだとか、そういうふうにいろいろ、その人の特徴と言いますかね、撮る写真によってやっぱり、個性が見えたりもしますね。花の写真ばっかり撮っている人もいますし、自分は、いろいろですね、風景が多めかな、自分は。風景といっても、自然が作り出す風景は、あるか。夕日とかですね。そういう写真はよく撮っていますね。夕日が多めかね、一番は。今のところ。まあ、その風にいろいろ撮ったりしています。インスタグラム。もしよろしければですね、タイエフィーごと、まあ、ツイッターの ID と一緒なので、 タイエフィゴで検索していただければと思います。他にもそうですね、今日はいろいろ喋ったな今回。まあ滑舌良くなりたいですけどね。ウィンドマンションさん、誰にでも黒歴史っていうのはあるねというわけで、そうですね、自分は黒歴史結構、あ、でも他の人に比べたらそうでもないかもしれませんね。自分としてはあの中学校時代からね、中学校時代がなかなかに黒歴史なことはありますけども、このメタングフ確か中学校3年生から始めましたけどね、黒歴史時代に始めたものがまだ続いているというのもちょっとおかしな話ですけども、そうですね、他にも、ウィンドマンションさん、スーパームーン、セーラームーンというね、ムーンしかかかってますよね、よく考えたら。ムーンと、まあ五感ですよね。五感がちょっと似てますけども。ね、ウィンドマンションさん、次のコメントでもう、ブハハハって笑ってますけども。ね、あ、そんなわけで。今回何話したかったんだっけな。もう、時間過ぎてんな。12時超えてますね。まあ、ちょっとちょこちょこと話しますけども、そうですね、ついさっき放送されていましたけども、もう録画停止してるから多分終わりましたね。土曜日の、11時10分から、フジテレビ系列を放送されている未来日記アナザーワールドですけども、自分今のところ、今日が3話放送だったかな、今日が3話放送なので、まあ、1、2話見ました。そうですね、原作の設定をある程度活かしたと言いますかね、ある程度使ったオリジナルストーリーなので、やっぱりどうしても、原作よりかは辻褄が合わなかったり、まあ、取ってつけたような設定があったりとかですね、何より一つ言いたいのが、全員オリジナルキャラクターなはずなのにヒロインの名前だけね、原作と変わってないんですよね。なんかちょっとそれが、なんで変えなかったんだろうというのはありますね。まあそれを抜きにしてみれば、そうですね、どっかのポケモンに出てきそうなあの女優さんもですね、演技はうまくはないですけどね。まあ一応見ていこうかなとは思っております。ね、もしかしたら切るかもしれませんけども。まあそういうわけで、未来に行きアナザーワールド。もしかしたら見ていくかもしれません。そのわけで、終わっていきましょうかね。メタングフの生41回目。疲れた。終わります。次回配信はですね、まあ通常通りかって考えたら、今日は5月5日、まあ、日付変わりましたけども、5月5日。なので、次回は5月19日ですね。5月19日の、11時半からかなと思います。まあもしかしたらちょっとずれるかもしれませんけども、まあとりあえずは19日の、11時半というわけで、ね、再来週です。というわけで、メタングフ生41回目終わります。それでは、タイでした。また、再来週。録画は停止しましたけども、てか、このユーストリームの新プレイ、いつも使いづらいんですよね。動きがちょっと遅いと言いますか。録画保存したビデオのタイトルに、最近まで日本語が使えなかったんですよね。前回からかな、前回からやっとタイトルに日本語が使えるようになりましたけども。というわけで、まあ生放送ですね、いつも終わった後にやっているんで反省会ですけども、まあ反省会、まあ今回ですね、うん、あっという間に時間は過ぎましたけどもね、滑舌が悪いですね、やっぱり。まあ普段言ってますかね、一日中引きこもってた日に配信している時に比べたらですね、いいっちゃいいんですけども。まあそれでもちょっとなんか今回、口の中でモゴモゴってなってたりするところがたまにあったので、そういうのをですね、どうやって直したらいいのかはよくわかんないんですけども、やっぱりね、数より 数より質より量なのかな、習うより慣れる、あ、それが一番いいのかな。まあ、数打ち当たる戦法一番違う気がするなこれ。まあとにかくですね、まあ普段から喋ることを意識づければね、まあなくなると言いますか、改善はされるのかなと思います。まあそのわけで、まあ終わっていきましょうかね。次回配信は19日ですね。19日の23時30分、まあ11時半ですね。夜の。今日やったみたいに、もしかしたら10分前から、ツイキャスかなんかをするかもしれません。まあその時に余裕があればですけども、そうですね。まあやれたらやります。まあそんな感じで。メタグフ生41回目ですね、終わります。それでは大社また再来週。インスタグラムって言いにくいよね。